長老に読んでいただきましたコヘレトの言葉というのは、公約聖書では伝道の書というふうに書かれておりました。コヘレトというのは伝道者、もしくは説教者、あるいは集会の召集責任者を表す言葉であります。コヘレトの言葉というのは聖書の中でも皆さん読まれたら分かりますけども、特異な書物であります。旧約聖書を編纂するとき、最後まで論争になったのがこのコヘレトの言葉であります。しかしこのコヘレトの言葉は聖書の中でたとえ異質なものであっても私たちの心に響くものがあるのである。コヘレトの言葉は虚無主義または快楽主義的な表現がたくさん書かれていますけれども、それがむしろコヘレトの言葉を引き立てていると言ってもよいでしょう。今日の聖書箇所にある時という考え方はコヘレトの独自の思想が現れています。コヘレト伝道者はこれまで長い人生を歩んできて多くのことを体験してきました。そしてコヘレトは三章のところで時について語るのであります。何事にも時があり、天の下の出来事にはすべて定められた時があるとコヘレトは語るのであります。この時というのは私たちが考える時ではないとコヘレトは語っています。時は定められたものであるとコヘレトは言うのです。これはどういう意味でしょうか。理解しにくい言葉であります。今日読んでいただいた少し後の11節にその答えを見出すことができます。神はすべてを時期にかなうように作り、また永遠を思う心を人に与えられると書いてあります。これは神が時期ふさわしい時を与えられる。私たちは神様が与えられたその時によって永遠を思う心を生じるのだということであります。この永遠を思う心というのは神様によって知らされるもので、それによって私たちは永遠なるお方、絶対者なるお方、 主なる神様を知ることができるのであります。私事で恐縮でありますが、4月同居していた私の母が転移に召されました。大腿骨を骨折して入院していましたけれども、入院中に脳梗塞を起こして回復の見込みがなくなり、寝たきり、いわゆる植物状態になりました。主治医の先生からは胃の、胃に穴を開ける、胃に穴を開けて栄養を与えるという胃の等の延命の選択肢も示されました。しかし本人が元気な時にその延命を望んでいませんでした。また私自身も同じ考えだったので、母の最期は自宅で看取ることにしました。訪問看護師さんも毎日来ていただいて、いろんなケアをしてもらいました。また、私の妻や東京にいる妹も協力して、母の看取りをしました。母は自宅に帰って、9日目に安らかに息を引き取りました。90歳の生涯であります。自宅に帰り、家族に看取られて母は行きました。人が死ぬ時というのは私たちにとっては一番切ない時である。コヘレトは生まれる時、死ぬ時も定められた時なんだと語っている。私たちは生まれる時と死ぬ時は自分で決めることはできません。私たちは誰でも母の胎から生まれてこの世に誕生します。そして地上での旅路を終えて神様の身元に帰ります。これもコヘレトが言う定められた時であり、神様のなせる技であるのであります。同じ旧約聖書の欲記の1章の21節では、定められた時を欲はこのように語っています。私は裸で母の胎を出た、裸でそこに帰ろう。主は与え、主は奪う。主の皆は褒めたたえられる。ヨブが愛する家族や財産をすべて失った時の言葉だとは、思えない発言であります。しかしよく考えてみると、私たちが獲得したものなど一つもないのであります。最上の焼き場で母の骨を拾った時にそのことを実感しました。私たちには誇るものは 何一つないのか。ただ主の御名を褒めたたえることだけなんだ。コヘレトの時は私たちが考える時とは違います。私たちは過去、現在、未来を考えます。私たちの時は自分が計画した時であります。例えば若い人は学校を卒業して就職すること、また結婚やマイホームを持つことを計画します。高齢者の人は仕事をいつリタイアするか、または老後を楽しむ、その計画を立てます。しかしコヘレトの時は過去であり、現代でもあり、そして未来でもあり、未来でもあるのであります。まさに悠久の時がコヘレトの時の概念なのである。そしてこの時は生まれる時、死ぬ時から始まって、戦争の時、平和の時と多くの時が記された。時は全て対になっていて、反対のことが述べられています。例えば、4節を見てみますと、泣く時、笑う時、嘆く時、踊る時と全く逆のことを語っています。これは定められた時があることを強調しているものであります。悲しみの時に私たちはあります。反対に喜びの時は笑います。しかしコヘレトは泣く時も笑う時も定められた時なのだというのであります。ヨブが最初に大きな試練にあった時に、ヨブはそのことを受け入れざるをませんでした。ヨブは神様の定められた時を信仰を持って受け止めたのであります。私たちは自分に不都合なことが起こると、そのことをなかなか受け入れることができません。しかしコヘレトが3章で語っている時は、私たちが考えている否定的な時、死ぬ時や泣く時、嘆く時も定められた時であるので、それを受け入れるべきだ、語っているのであります。コヘレトは伝道者であり、知恵の人、賢者でありました。今日の聖書箇所のコヘレトの言葉の一番最初の冒頭の1章1節にはこのように書いてあります。エルサレムの王ダビデの子コ コヘレトの言葉と書いてある。これはコヘレトがダビデの子孫であった子であったということではなくて、エルサレムの王のような権威あるもの、賢者であったということであります。コヘレトは単なる運命論者ではありません。コヘレトは一切のことの背後神様の技を見ているのである。神様の技はあまりにも大きくて人には理解できません。その理解できないところを理解しようとするから、私たちは悩み苦しむのであります。9節のところで、コヘレトは人がロープしてみたところで何になろうかと語っている。これは遠征的になっているのではありません。快楽に走れと言っているのでもありません。コヘレトは定められた時を知り、神の存在実存を体験しているのであります。時を知ることによって永遠を思う心が私たちに与えられます。コヘレトは人間には限界があることを悟ったのでありました。どのような宗教、私たちが信じるキリスト教もそうですけれども、仏教でもそうですが、人間の限界を解き、永遠を思う心を人々に与えます。永遠というのは無限に続く絶対的なものです。そしてそこに神様が臨在されて、私たちがたとえ肉体の死を迎えたとしても共におられるインマヌエル、神我らと共におられるということであります。私たちはこのように永遠なるものを求めて生きています。しかし私たちは有限無限なるものではありません。終わりのあるものであることを誰もが知っています。虚しさ、儚さが私たちの人生にあります。私たちが今生きている現代は、人間が神様になってしまっている傾向があります。人間は何でもできると自信を持っています。神様の領域を侵そうとしています。特に医療の分野では、人間が神に近づいています。私は進学校に入学する前に約30年間病院で臨床工学技士という仕事をしてきました。生命維持管理装置の操作、保守点検、 保守点検を行う仕事であります。腎臓が悪くて治療が必要な人の人工腎臓、いわゆる血液透析や呼吸のできない人の人工呼吸器の操作、保守、点検をの仕事を長年携わってきました。そこで多くの死にゆく人々を見てきました。私が牧師としてその志を与えられたのは、これらの死にゆく人々を見てきたからであります。人はいずれ必ず誰でも死にます。長く生きる人でも100歳余りであります。しかし私たちの肉体の死が決して終わりではない。死を超えた永遠なるものがあることを体験しました。それは私たち主イエス・キリストが私たちの罪を贖われるために十字架にかかられた、そして三日の後に復活、よみがえられたことからも明らかであります。医療はどんどん進歩していますが、人工腎臓、血液透析の機械は人間の腎臓の一部分を代行しているにすぎません。腎臓の複雑なメカニズムをすべて補っているわけではないのです。iPS 細胞という技術が開発されて、人間は神の領域に近づきつつあります。このように人間が努力して技術力を高めることは悪いことではありません。しかし人間が神になることは恐ろしいことであります。神の領域を犯したら人間は滅びの道へと追いやられるからであります。神は人間が神を恐れ敬うように定められました。私たちは恐れ敬う方がおられて、人生に指針が与えられ、そして心が穏やかにされて歩むことができるのではないでしょうか。17節のところで、正義を行う人も悪人をも神は裁かれるとコヘレトは語っています。これは良いことをしても悪いことをしても一緒であると言っているのではありません。神様の定められた時がある。故に全てのことに従うべきだと言っているのであります。神の定められた時は私たちには分かりません。この地に建てられている金沢本町教会にも神の定められた時があります。しかし私たちはその定められている時を恐れること は永劫も心が与えられているからである。キリストの教会は主イエス・キリストが十字架にかかられ復活された後に弟子たちによっていわゆる初代教会が誕生しました。そしてキリストの信仰が2000年もの間受け継がれています。日本の教会の歴史はまだ百数十年ですけれども、これからも信仰が継承されています。元町教会は例外ではありません。新しい人が神様によって選ばれ、キリストの御名を賛美する人が与えられ、永遠に続くのであります。キリストがこの地上に再臨される時まで続くのである。今日の説教題は平和の時という題をつけました。今日は皆さんもご承知のように平和聖日礼拝で平和を願う日、記念する日、祈る日であるんです。さっきの戦争のことを覚え、私たちが平和について考える日であるんです。今日の聖書箇所の最後の行に、戦いの時、平和の時も定められた時であると、これとは語っています。これは先の戦争も定められた時であると解釈できます。私たちは定められた時になすすべもありません。しかし主イエス・キリストが十字架から復活されて、そして天に昇られ、神様の右に座されている、私たちはそのキリストの出来事によって平和が与えられているのであります。これこそが平和の時、定められた時ではないでしょうか。私たちが心を穏やかにして主イエス・キリストを見上げ賛美した時、私たちは平和が与えられ、平和の使者として用いられます。これは神様と人との中保者、仲立ちとして私たちが用いられているということであります。この地上に平和をもたらすために、私たちは平和の使者として神様によって定められているのではないでしょうか。平和をもたらすことは大げさなことではありません。この礼拝に集い、神様を賛美し、その喜びを人々に伝えることであります。直接伝道するだけではないのであります。キリストが私たちに平和の時を与えられています。 主イエス・キリストによって和解へと導かれ、この地上においてまた召された後の天上においても平和に過ごすことができるのであります。祈りを捧げます。大天なる父なる神様、コヘレトの言葉の時について言葉を聞くことができありがとうございます。時は神様によって定められています。これは私たちの運命がすでに決まっているということではなく、私たちの永遠を思う心を与えられるためであります。定められた時を受け入れ感謝するとき、私たちは神様と出会うことができます。定められた時を信じて、私たちをこれからも歩ませてください。この地に建てられているカナダ元町教会の上に祝福と平安と与えてください。夏季休暇中の大沢先生ご家族の上にあなたの豊かな導きを与えてください。暑い夏が続いていますけれども、病に伏している方々や重荷を負っている方々の上にまたあなたの御手の癒しを与えてください。今週週間もあなたの御栄を表す器として私たちを用いてください。この祈りを私たちの救い主、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。